皆様おはようございます。
おはようございます。
エレミヤ書の説教は今日で6回目になります。エレミヤ書をよく読んでまいりますと、エレミヤという人物についていろいろ考えるとですね、彼の人生には大きく分けますと前半と後半があるということを思わされます。彼の預言者としての歩み40年間あるわけですが、その前半生と後半生というものがあります。そのエレミヤの預言者人生の後半の出来事、後半をですね始めるきっかけとなった出来事というのがありますが、その出来事を今日学んでまいります。その出来事とは何かといえば、王の死であります。ヨシア王という王の死がエレミヤの人生の前半と後半を分ける一つの大きなターニングポイントになっています。王様あるいは指導者が亡くなるということは、その国に大きな影響を及ぼします。特にその人物が優れた人物で改革の先頭に立っている、そういった場合にはなおのことそうです。私たちの時代で言えばどういう人がいるでしょうか。一つの例としてはアメリカのケネディ大統領が思い浮かぶかもしれません。彼は1963年に暗殺されています。その死はアメリカだけでなく日本にも大変大きなショックを与えたと言われています。ちょうどその頃太平洋を横断するテレビ放送が始まったので、その最初の報道がケネディ暗殺ということだったということです。非常にこの大きなショックを受けたということが言われています。私の両親も大変大きなショックを受けたということをよく申しておりました。ケネディという人、いろいろ評価はあると思いますが、彼の暗殺がなければアメリカは泥沼のベトナム戦争に突入しなかったのではないかと言われています。アメリカの戦争にのめり込むかどうかという時の大きな要因だったということが言われています。アメリカの現在の軍事予算は年間70兆円なんですね。70兆円の予算を使っている。これ日本の国家予算より大きな、日本の1年間の税収よりも大きいわけですが、この異常な軍事の支出というのはアメリカの軍事大国化というのがあったわけですが、その大きなきっかけがベトナム戦争だったわけですが、これ歴史に仮にはないわけですが、もしケネディが生きていればこのベトナム戦争の泥沼化が防がれて、このアメリカの異常な軍事大国化がもしかしたら防げていたかもしれない、こういう大きな意味があったわけです。彼の死というのはそのケネディの家族また親族だけでなくて一国の運命、ひいては世界の歴史も変えてしまったということも言えます。預言者エレミヤもまた彼の生きた南ユダヤ国も今日の箇所で、ある指導者の死によって非常に大きな影響を受けました。エレミヤの預言者としての後半生はこの王の死によって始まったと言えるということです。今日はその王ヨシア王について考えながらエレミヤの人生を見てまいりたいと思います。このヨシア王については今日少子また講読文でお読みしました。このヨシア王について学んでいきたいと思います。皆様に今日レジュメをお配りしてますが、このエレミヤの証明が紀元前627年になります。627年、この時にエレミヤが呼ばれるわけですが、ヨシア王はその約13年前に南ユダヤ国の王様になっています。しかも彼はその時8歳なんです。8歳ですから小学校の1年生とか2年生ですね。本当にその小さな子供、礼拝、私たちの教会にも 小学校1年生、2年生は、まあ、来れるか来れないかというぐらいの年ですが、まあ、そういう子供が王様になった。どうして王になったのかっていうのは、これまた非常に大変大きな出来事があったわけですが、そのきっかけというのは、このヨシア王のお父さんアモンという王様が家臣家来によって暗殺されたんです。このアモンという王様を若干24歳、若かったんです、若い王様24歳にして暗殺される。でその時ヨシアが8歳ということですので、ヨシア王はこのアモン王の16歳の時のことということになります。アモン、これわずか3年の期間の後に暗殺されるわけですが、どうしてこのアモンが暗殺されてヨシアが王になったのか、これ非常に大事な点であります。イスラエルの王様についてですね、あまり勉強するということはないかもしれませんが、しかしこのエレミアの人生を考える上で非常に大事でありますので、今日はですね、少しちょっと歴史の授業のような趣はありますが、この歴史を振り返りつつ、これエレミアの人生を考えてまいりたいと思います。今日はこのレジュメをですね、ぜひ見ながらお話を聞いていただくと分かりやすいと思います。この歴史の学びもですね、この聖書のメッセージを聞く上で非常に大事だということをもう再三繰り返していますが、今日は若干ですね、少し勉強のようになりますが、ここを考えながら今日のお話をしたいと思います。レジュメにありますように、王様の中でですね、このヒゼキヤという王がまず出てきます。ヒゼキヤというのはエレミアの70年ほど前の時代の王様です。有名な王様です。このヒゼキヤ王というのは大預言者イザヤの時代の王様です。イザヤの頃の王様でありました。彼は大変勇敢な王様で、当時、世界帝国のアッシリアというのがあったわけですが、そのアッシリアに退治をしていく、小国のユダヤ国を率いて大国と退治をする、そういう気概を持った王様でありました。アッシリアから大変な圧力を受けたわけですが、その圧力に屈服せずに、なんとか独立を保ったということがあります。ヒゼキヤの時代、エルサレムは一回もう陥落しかかったわけですが、神の奇跡的な助けによって難を逃れています。そういうヒゼキヤという王がいたわけですが、その子供14代の王マナセという王がいたわけですが、このマナセ王はですね、ヒゼキヤとは正反対で、もうひたすらアッシリアのに従属する、アッシリアの言うことは何でも聞くというこの態度をとって、55年間も長期間王様の王政を続けました。今でもですね、例えばアメリカの言うことは何でも聞くとかですね、そういうこの大国に従うという政策を取る国はあるわけですが、そのような形です。大国の言うことは全て聞くという態度で55年間長期間ですね、王権を維持した。これがマナセ王でありました。このマナセ王はですね、アメリカの言うことを聞く、国のようにですね、このアッシリアの言うことを全て聞くという王様だったわけですが、外国との関係もですね、非常に、友好関係を結ぼうとしたということを言えば非常に聞こえよいわけですが、外国の神々をたくさん受け入れたわけです。イスラエルの神以外の外国の神様をたくさん受け入れて、そういうこの政策を取ったわけです。その結果、エルサレムには偶像があふれかえったという、そういう時代でありました。この55年間の間に、このイスラエルは独立国としての気概を全く失ってしまって、しかもイスラエルの神への信仰をほぼ捨てた状態、いろんな国の神様を一緒に拝もうという、そういう時代でした。こういう時代が続いたので、イスラエルの信仰に立つ人々は非常に大きな危機感を持っていました。この状態が続けばですね、どうなってしまうのかと、半世紀以上も続いたわけです。そしてこのマナセ王が死んだことによって、新しい時代が始まると期待した人がいたわけですが、しかしこのマナセ王の後を継いだ息子のアモン、これは全く父親と同じ政策を取ったわけです。全く同じように偶像礼拝を盛んに行った、この状態に非常に失望し、危機感を持った部下たちは非常事態に出たわけです。なんと王様を殺害したわけです。王を殺す、24歳のアモン王を殺して、そのわずか8歳 の子供を王にして彼に未来を託そうとしたわけです。まあ、これがヨシア王です。今日のですね、正史や講読文で読んだヨシア王というのは、この父親またおじいさんがですね、イスラエルの神を捨てた、まあ、そういった政策を転換して再びイスラエルの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神に立ち返ろうという人々の願いを一身に受けて王様になったのがこのヨシア王でありました。まあ、彼もですね、自分の父親を殺されているわけですので、その殺した家臣団に担がれている、まあ、そういう状態で王になった、まあ、どういう気持ちだったのか、こう非常に想像するの難しいわけですが、まあ、しかしヨシアは彼らの期待通りに成長していきました。ヨシアは二十歳になった頃にイスラエルから偶像礼拝を一掃して、アブラハム、イサク、ヤコブの神、その礼拝を回復しようと活動を始めています。二十歳頃にヨシアはその宗教の刷新を図るわけですが、その翌年にエレミアが預言者としての召しを受けています。ですから、だいたい紀元前628年頃ヨシア王が改革を始めて、エレミアがその翌年に預言者になっている。ですからちょうどこのヨシア王とエレミアの活動は被るわけです。ヨシアが一生懸命神に立ち返れということを王様としてするわけですが、エレミアは預言者としてその活動をサポートしていく、そういうふうなことになっております。エレミアも非常に大きな迫害を受けたわけです。エレミアも大変仲間たちから迫害されますが、しかし王様が自分の味方だというのは大変心強いことでした。王様が自分の味方であるということは心の支えだったわけです。そうした中でエレミアは活動して始めたわけです。そしてエレミアが紀元前627年、その年に預言者として歩み始めて、そのちょうど5年後にですね、大きな事件が起きました。まあ、それが今日の講読文で読んでいただいた立法の書の発見です。これが紀元前622年、エルサレム神殿の中からです。立法の書と呼ばれる書が発見されたわけです。この立法の書とは何かと言いますと、今日私たちが持っている聖書の新明記の基礎となった文書だと言われています。この新明記の基礎になっているのはこの立法の書であります。ですから簡単に言うと新明記が発見されたということです。新明記とは何か、新明記を一言で言うならば、まさに契約神学と言ってもいいと思います。契約神学とは何かと言いますと、契約、神とイスラエルは契約を結んでいるわけです。その結婚にも例えられる深い絆を結んでいます。そしてこの神様に対してイスラエルが忠実に歩むなら、契約に忠実に歩むならば、彼らは祝福される。まあ、しかし契約を軽んじる、ないがしろにするならば彼らは呪われる。非常に明確な構造を持っています。契約に忠実に歩むならば祝福を受ける。契約を捨てるならば呪われる。命か死か、こういう非常に明確な構造を持っています。ヨシアはこの立法の書を読んで、自分の衣を裂いて神の前に泣いたと言われています。なぜかといえば、この契約の書を読んで、あ、自分たちのイスラエルは大変な罪を犯してきた、神様の契約を破ってきた、このままでは自分たちの国が滅んでしまう、このような恐ろしい運命をこの書を読んで気がついて、この罪を嘆き悲しんだわけです。神様はこのヨシアの態度を見て、よしとしてこのヨシア王に祝福を約束しました。ヨシア王もまた熱心に民を導いて、イスラエルを正しい信仰へと連れ戻そうとしました。このヨシア王はですね、列王記で大絶賛されています。こんなに褒められている王様はいません。まあ、一箇所見てみたいと思いますが、列王記という、今日の読んでいただいた列王記のですね、下の23章25節を見てみたいんですが、列王記の下の23章の25節ですね、皆様の678ページになります。 23章の25節をお読みいたします。こうあります。ヨシアのように心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてモーセのすべての律法に従って主に立ち返った王は彼の先にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。いわゆる空前絶後ということですね。こんなに良い王様はいなかったと言われるほど褒められています。列王記ではあんまり王様褒められないわけです。大体悪い王の方が多いわけです。この人は主に逆らったとか主の契約に従わないというこういうことばかり書かれているわけですが、このヨシア王についてはですね、本当に心を尽くし精神を尽くし力を尽くして主に従ったということが書かれています。こういう立派な王様、本当に神様に忠実な王様ですから、この申命記の契約神学によればこうした王様は大いに祝福されるはずです。神様に従った王様ですから祝福されるはずです。実際このヨシア王は神様から大いに祝福されたように見えました。彼の治世の間、南ユダ王国はだんだんと失われた領土を回復していきまして、その半島はだいぶ大きくなっていきました。徐々にですね、国土が広がっていったわけです。そして、国土の回復に伴い土木工事も増えて経済は活発化していきました。経済は良くなっていった。そしてこの紀元前612年、年表にありますが612年、この年には大事な出来事ですが、イスラエルのこの宿敵目の上の炭鉱部アッシリアがですね、首都ニネベが陥落するという事件が起きました。ですからイスラエルの一番恐ろしい敵の北の脅威がなくなったわけです。ヨシア王の時代に国は栄え敵は滅びる、このまさに契約神学のその通りのですね、ことが起きて大変皆が喜んでいた。その矢先ですね、ちょうどこのアッシリアの首都ニネベが陥落した3年後に不思議な不可解な出来事が起こりました。この3年後、紀元前609年、ヨシア王が39歳の時にメギドの丘、これギリシャ語で言うと有名なハルマゲドンです。ハルマゲドンの戦いで死んでしまった。ハルマゲドンでエジプトと戦って戦死をしてしまったわけです。なぜこんなに神様に忠実な王様が死んでしまうのか、あるいはなぜ神様はこのヨシア王が死ぬのに任せてしまったのか、これは当時の契約神学を信じた人には謎でした。なぜエレミア、ヨシアは死んでしまったのか、彼ほど祝福を受けるはずの人がなぜ呪いのような死に方をしてしまったのか、これは大きな謎であったわけであります。エレミア書を読んでいますと、ヨシア王とエレミアの個人的な交流についての記事はありませんが、エレミアにとってこのヨシア王がどれほど大事な存在であったのかは想像に難くありません。エレミア、今まで読んでまいりましたが、ずっと彼は迫害を受ける、反対を受ける、家族からも殺されかかる、人々からも偽預言者と笑われる、大変なこの苦しい目に遭ってきたわけですが、そうした彼がそういう反対に遭いながらも活動できた、20年できたというのは王様がいたということが大きかったわけです。王様が味方であった、後ろ盾だったわけです。ですからこのヨシア王の死というのは単に自分の国の偉大な王様が死んだというだけでなくて、自分の一番大事な後ろ盾を失う、でもっと言うとこの彼のエレミアの世界観、神学そのものを揺さぶる出来事だったわけです。エレミアは神に従う王は祝福されると伝えてきたからです。王様ではあっても神様に従う王は祝福を受けると、そういうふうに言ってきたからです。今日のですね、エレミア書22章の前半部分というのは王様に対する一般的な心得を書いていますが、特に1節から9節は王様に対する一般的な心得が書かれています。特にこの王様であってですね、神様に従う王様には祝福があるということをエレミアは言っています。 今日の箇所ですね、もう一回3節からお読みします。こう書いてます。主はこう仰せられる。公義と正義を行い、かすめられているものを虐げる者の手から救い出せ。在留異国人、みなしご、やもめを苦しめたりいじめたりしてはならない。また罪のない者の血をこのところに流してはならない。もしあなたがこの言葉を忠実に行うなら、ダビデの王座についている王たちは車や馬に乗り、彼らもその家来その民もこの家の門のうちに入ることができよう。まあ、このようにイスラエルの民に対して、特にこの社会的な弱者、社会的に弱い立場の人たちに対して憐れみ深い善政を行うならば、そうした王は、その王の家は休んじて暮らせるんだ、まあ、そういう約束をエレミアはしていたわけです。ヨシアはまさにそうした善政を行っていました。彼は憐れみ深い王でした。まあ、その王が外国の軍隊でによって無残にも殺されたということは、エレミアにも大きな謎でした。まあ、列王記の後に書かれたこうもう一個の歴史書、歴代史記によれば、エレミアは王の死を悼んで哀歌、あるいは挽歌を書いたと言われています。まあ、その哀悼の歌というのは残されていません。まあ、しかし今日のですね、お読みいただいた22章の10節にはエレミアがヨシアの王のことを触れています。今日の22章の10節にこうあります。死んだ者のために泣くな、彼のために嘆くな、去っていく者のために大いに泣け、彼は二度と帰って故郷を見ることがないからだ。この死んだ者というのがヨシア王です。ヨシア王のために泣くなと言っているんです。ヨシア王のために泣いてはいけない。で、去っていく者というのが彼の息子、皆様のレジュメのですね、ところに609年にですね、エホアハーズという王様がいます。このエホアハーズ、これが第17代のユダの王なんですが、からたった3ヶ月間だけ王様でいたんですが、3ヶ月後にエジプトによって拉致されてエジプトに連れて行かれる。で、そこで死んでいます。ヨシア王はエジプトに殺されたわけですが、エジプトはそのユダの国をですね、自分の支配下に置こうとして、その子供を連れて行ってエジプトに幽閉するわけです。ですからここで言っている死んだ者はヨシア王、去っていく者というのはその子供のエホアハーズということです。エレミアはヨシアのためでなくて、その息子エホアハーズのために泣けと言っているのです。まあ、この言葉は主イエスの言葉を思い起こさせます。どういうことかと言いますと、イエス様も自分がこれから十字架にかかる、死ぬという時にですね、私のために泣いてはいけないと、むしろ自分のために泣きなさいということをおっしゃっています。もっと大きな不幸が来るからだということを言っているわけです。まあ、その箇所をですね、一箇所だけ今日新約聖書を見てみたいんですが、ルカの福音書をですね、開きたいと思います。ルカの福音書の23章27節を見たいと思います。皆様の聖書の新約の167ページになります。新約聖書の167ページ、ルカの福音書の23章の27節以降をお読みいたします。お読みします。後ろの方ですね、新約聖書、新約167ページになります。はい、お願いします。大衆、大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方を向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々は不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るからです。来るのですから。その時人々は山に向かって 我々の上に倒れかかってくれと言い、他に向かって我々は覆ってくれと言い始めます。彼らが生木にこのようなことをするなら、枯れ木には一体何が起こるでしょう。まあ、これ有名な最後の言葉ですね。彼らが生木にこのようなことをするなら、枯れ木には一体何が起こるのでしょう。この生木というのは義人のことです。正しい人、つまりイエス様のことです。義人でさえこんなひどい目に遭うならば、枯れ木、つまり悪人、悪を行う者、エルサレムの人々の上にはどんな悲惨なことが起きるのか想像もつかない。だからあなた方は私、生木のためじゃなくて枯れ木である自分のために泣きなさい、ということをイエス様はおっしゃっているわけです。今日のエレミアの言葉もそれと同じです。ヨシア王、ヨシア王ほどの素晴らしい王、良い王の上にこんなひどいことが起きるならば、悪い王にはどんなことが起きるのか想像もできない、ということを言ってるわけです。実際これからヨシア王の後は4人の息子たちが王に次々となっていきますが、皆悲惨な死に方をしています。ヨシア王の後、エレミアは5人の王に仕えたわけですが、まあ、1人はヨシア王、あとの4人は彼の息子たちですが、彼らは悲惨な末路をたどっていきます。まず先ほど言いましたが、ヨシア王のすぐ後に王に就いたエホアハズ、まあ、この今日の箇所ではユダのシャルムとなっていますが、このエホアハズはたった3ヶ月間でしか王にいられなかった。その後はエジプトに幽閉されてそこで死んでいます。でその3ヶ月間だけ王だったエホアハズに変えて、ヨシア王のもう一人の息子エホヤキムズというのに行ったわけですが、このエジプトはですね、このエホアハズとエホヤキムズ下が神そうですが、この違う息子を王様にしたわけです。で彼を自分のたちの言うことを聞く、こう操り人形にしようとして、そのエホヤキムを王にしたわけです。彼が18歳の王になってますが、このエホヤキムというのはお父さんとは似ても似つかぬ悪い王になっていきます。彼は父親と兄が相次いで王位を追われたことで、七夕のように王となったわけですが、非常に悪政を行って、ヨシア王のですね、せっかく改革をした霊的遺産を食い尽くしていったわけです。どんどんユダ王国は悪くなっていく。ヨシア王がエジプトに敗れたために、ユダ王国はたくさんの金銀をエジプトにこう払ったわけです。敗戦国ですので賠償金をたくさんエジプトに払っている。で国家財政が逼迫して民衆は税金に苦しんでいるわけです。そんな中でエホヤキンは自分のために贅沢な宮殿を作って派手な生活をしたということです。エレミアは彼についてこう言っています。今日の22章の12節以降13節をお読みしたいと思います。今日の22章の13節をお読みいたします。ああ、不義によって自分の家を建て、不正によって自分の高殿を建てる者、隣人をただで働かせて報酬も払わず、私は自分のために広い家、ゆったりした高殿を建て、それに窓を取り付け杉の板で覆い朱を塗ろうという者。この不正に不義によって自分の高殿を建てるというのがこのエホヤキム王です。ヨシア王の息子エホヤキムというのは、自分の隣人、つまりイスラエルの同胞をまるで同齢のようにこき使って自分の立派な宮殿を建てさせる。しかも賃金をちゃんと払わない。重税で苦しんでいるイスラエルの民衆はさらに大きな不益を課されて苦しんでいく。エレミアの糾弾の言葉は続いていきます。あなたは杉の木で競って王になるのか。あなたの父は飲み食いしたが公義と正義を行ったではないか。その時彼は幸福だった。彼は虐げられた人、貧しい人の訴えを裁き、その時彼は幸福だった。それが私を知ることではなかったのか、ということです。まあ、杉の木というのは高級品のシンボル、俗に言うキャビアとキャデラックみたいな、そういうですね、富のシンボルなわけですが、そういった杉の木をふんだんに使って、 立派な御殿を作れば立派な王として認められると勘違いしているのかというわけです。まあ、しかし彼の父であるヨシアはそうではなかったわけです。エレミヤはこう語っています。ヨシアは質素な暮らしをして満足し、むしろ民衆の負担を減らそうと心を砕いたわけです。彼は立派な建物よりも正義と恵みの技を行うことに心を向けました。そうすることで王も民衆も幸いだったのです。まあ、それこそが神を知ることだとエレミヤは訴えます。このエホヤキムという王様の末路は哀れなものでした。まあ、彼は自分を王にしたエジプトに仕えたわけですが、バビロンがエジプトを破ると今度はバビロンに仕えるわけですが、3年間仕えた時にもバビロンに反逆をしてしまったためにバビロンから攻められて、その時に命を落としました。まあ、しかしその死を嘆く民はいないとエレミヤは予言しています。今日の箇所の22章18節を読みします。18節以降を読みます。それユダヨシアの子ユダの王エホヤキムについて主はこう仰せられる。誰も、ああ悲しいかな私の兄弟、ああ悲しいかな私の姉妹と言って彼を痛まず、誰も、ああ悲しいかな悲しいかな主よ、ああ悲しいかな陛下よと言って彼を痛まない。彼はここからエルサレムの門まで引きずられ投げやられて、ロバが埋められるように埋められる。まあ、こういう予言を残しています。ヨシア王のためには多くの人が泣きました。挽歌を歌ったわけですが、まあ、しかし人望を失ったエホヤキムのために泣く人はいなかった。大変残念な末路をたどったのです。今日はエレミヤの預言者としての前半生を支えた名君ヨシア王の生涯を見てまいりました。彼は心を尽くして主に仕え、また民を主への信仰に戻らせようと努力しました。しかしこのような名君をもってしても転落していく南ユダ王国の運命を変えることはできなかった。このユダ王国の霊勢を立ち直らせることはできませんでした。まあ、その証拠に彼の息子エホヤキムの時代には南ユダ王国の霊勢は元の木阿弥、いやむしろ改革の前よりもっと悪い状態になってしまったわけです。ヨシアの改革をもってしてもイスラエルの人々の心を本当には変えられなかったのです。まあ、この悲惨な悲劇的な歴史の流れを見つめる中でエレミヤの預言者としての自覚は深まっていきます。さらに確固としたものになっていきます。まあ、それまでエレミヤは先週学びましたが弱音を吐くこともあった、泣き言を言うこともあった、まあ、そういう人間的な要素を持っていた人なわけですが、そのエレミヤついにこの自分の仲間改革の騎手ヨシアを失って、今やイスラエルは自分しかいないんだと、自分しかいないという自分の使命の重さを自覚していきます。そしてこれまでヨシア、エレミヤというのは王様と良い関係を持っていましたが、そして王様の改革を支持してヨシアもエレミヤを守ってくれたわけですが、まあ、しかしこのヨシアの後を継いだ息子たち王に対してエレミヤは歯に衣着せぬ批判を浴びせます。厳しい言葉を浴びせます。まあ、国の最高権力者を批判するわけですから当然彼らから報復を受けます。エレミヤはこれまでも多くの反対を受けてきましたが、今や王様からも目の敵にされる、王からも命を狙われる。まあ、かつてエリアがアハブ王と対峙したように、エレミヤも王やその家臣団と対決していきます。まあ、その結果エレミヤの仕事はますます厳しくなっていく、命の危険を伴っていきますが、かつてならエレミヤはそういった重い責任、重い任務に尻込みしたかもしれません。まあ、しかし今やエレミヤは今やその責務をしっかりと担う胆力、決意と力が備わっていたように思います。まあ、それはこれから見てまいりますが、エレミヤは変わっていったわけです。彼はもうひるむことはありませんでした。このエレミヤの成長変化を見ることで私たちも励ましを受けます。 私たちも召された時はそんな立派なことはないわけです。大きな、危害もないわけですが、しかし神と共に歩むことで私たちも変わっていきます。たとえ肉体的には病があったり老いによって衰えていっても、その内面、精神、魂は成長し続けます。むしろ病や老いという現実を受け止めることで内面はさらに光っていくということがあります。エレミアにとっても心の支えだった王を失うことは大変辛いことでしたが、しかしその辛い体験を経て彼はさらに成長していきます。私たちも困難があっても神様を信じて前を向いて進んでいきたいと思わされます。私たちも神様が私たちが成長することを望んでいるからです。エレミアを彼の人生を思いつつ、私たちも勇気を持って歩みたいと思います。お祈りします。主はこう仰せられる。公義と正義を行い、かすめられているものを虐げる者の手から救い出せ。弱きを助け、強きをくじかれる神よ、その皆を賛美いたします。この世界では神の御心を行う立派な方が不幸な死を遂げたり、悪を行う者が栄えたりという不思議な不可解な現実がありますが、しかし神は全てをご覧になって全てを治めておられます。目の前の現実が不可解であっても、神を信じてその召しを忠実に守ることができますように私たちを強めてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。